お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院薬剤部の米代若菜先生と橋田律先生をお迎えして、栄養と床ずれ熟層についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生早速なんですが、
はい、
薬剤師というお仕事、前回にいろいろ紹介していただいたんですけれども、
いろいろあります。
はい、チーム医療の一つなんですよね。
そうですね、うん、栄養、なんかイメージでは多分お薬を渡す人とか多いと思うんですけど、の薬剤師の仕事の中ではこの栄養を見ていくっていうチームもありますね、
うん、
でその中に私たちも参加していて、まあ、メンバーは私たちだけでなくて、医師とか看護師、あと栄養士、あとリハビリの人も入ってたりするので、さまざまなこう職種が集まって、一人の患者さんの栄養を含めてサポートしていこうっていうチームが、まあ、栄養サポートチームっていう名前で活動してます。
はい、まあ、それぞれのいろんな職種、まあ、ある意味いろんな観点からその栄養というところをサポートしていくということになるわけですね。
そうですね、
はい、で実際にこの、NST っていうんですか、はい、栄養サポートチーム。
そうなんです、ちょっと略したら NST っていうんですけど、はい、まあ、一般的に日本語で言うと栄養サポートチームっていう名前になってます。
はい、その役割というのはどういったものがあるんでしょうか。
ですね、まあ、栄養といっても、まあ、口から取るっていうイメージが一番多い食事なんですけど、やはり入院しているってなると、お食事だけでなくご飯が食べれないっていう方もいたりするので、そういった方に注射で栄養を補ったりすることがあります。
はい、
で点滴っていろんな種類があるので、そういうのにこの人に合ったのはこれがいいんじゃないかとか、この人の場合はこっちがいいのかなっていうのを、まあ、考えながら選択して、はい、その人に一番適した点滴を私たち薬剤師の観点から見ていくっていうような仕事がメインかなと思いますね。
うん、まあ、栄養が取れてないと治る病気も治らなくなる、うん、ということになっていきますからね。
そうですね、う
ん、そこを総合的に見ていくということなんですけど、うんうん、今回はその栄養と床ずれ熟層についてということなので、うんうん、その床ずれもその傷口を治すための栄養というところになってくるんでしょうか。
うん、そうですね、なかなか栄養と床ずれって一致しないと思うんですね、うん、皆さん。でも実はこう結構密な関係になっていて、でやっぱ傷の治りって言っていただいたように、食事ってすごい大切な重要な役割を示しているものなので、そこでやっぱり足りない成分があったりとかすると治りが悪いとかあったりします。うん、ただやはり食事だけのことになると私たち薬剤師は弱いので、うん、栄養士さんとかも一緒に相談してっていうので、うん、やっぱチームって大切なんだなっていうのがあるんですけど、そこでやっぱり必要な栄養分を入れていくことで床ずれの治りは早くなるっていうのがあります。
うん、はい、ありがとうございます。うん、では実際にその床ずれ熟層っていうのはどういったものなんでしょう。米代先生お願いします。
ですね、床ずれ、まあ、熟層っていうのは一応寝たきりとかによって体が動かせない人とかが、一応体重による圧力で皮膚がちょっと弱ってしまったり、うん、それによって傷ついたりしてしまうっていう状態のことを言いますね。
うん、どう、もう皮膚表面がただれていくというか、そんな感じでしょうか。
そうですね、軽いもので言えば、皮膚がまあ赤くなったりするものから、まあ、重いもので言いますと、皮膚がまあ先ほど言ったただれてるとか、まあ、中の方まで見えてしまう のも含めて、うん、この床ずれ褥瘡と言いますね、
うん、その床ずれをする原因っていうのはどういったものがあるんですか。
原因としては長時間同じ体勢でいたりとか、あとは骨が出ているところに強くこう体重がかかってしまったりとか、うん、あとは体があまりうまく動かせなくて、うん、同じ体勢でいたりとか、あと先ほども話していた栄養が低下している人とかも褥瘡になりやすいと言われています。
もうだいたいベッドで寝たっきりの方であったりとかっていうところになってきますか先生。
そうですね、あとはベッドじゃなくても、うん、車椅子とかで生活をずっとしてる患者さんとか、
うーん、そうですね、同じ姿勢ずっと続けてますもんね。
もうなりやすいですね。
そうやって、なってしまった床ずれにはなってくると思うんですけれども、それをまずは基本はもうならないようにするっていうことが前提だと思うんですけれども、それの予防というよりも今日はそれになってしまったらどうしていくかっていうことの話になっていきますか。
そうですね、なってしまった場合なんですけど、
はい、
基本的にお薬を塗ったりして対処はしていくんですけど、先ほど言った予防ならないためにはで言いますと、長時間同じ体勢を取らないようにできるだけこう寝返りを打つとかだけでもいいんですけど、
うん、
体を動かしたりとか、あと寝具をエアマットレスにしてなるべく負担のかからないようにしていただくだけでもかなり予防にはつながるかなとは思います。
はい、ご自身でね寝返りが打ってない状況の場合はやっぱりご家族であったりとか会場の人がもうこうなんていうのかな、位置を変えてあげる、
動かしてあげる、
動かしてあげる、うん、これでも頻度ってどれぐらいなんですかね。
そうですね、一応入院してる場合だと、3時間とかおきに
変える
患者さんもいるんですけど、やっぱお家ですとどうしてもこの介助が必要になると人でも必要になってくるかと思うので、ご飯のタイミングとかでもいいのかなって思いますね、
ご飯のタイミングにちょっとずらしてあげる、はい、確かにそしたら1日3回は
そうですね。あとはあれですが、自動のこう動くなんかマットレス、
自動で
こうブーってこう空気が動くような、体が変わるようなそういうベッドもあるみたいなので、
はい、
そういうのを、入院だったら取り入れたり、
そうですね、
ただお家では難しいかもしれないですけど、
そうですね、すごい高機能なベッドになってきますね、介助ベッドというか、
そういうのも一応あったりしますね、
でももし本当に人なんていうのかな、こう本当に 見れないって場合だと、やっぱり必要になってきますよね、
だと思います
ね。空気で角度がついて動くって感じですね、すごいですね、いろんなのがありますね。
そうなんです。
でもそうやってでも気をつけていてもなってしまった褥瘡については塗り薬ってなるわけですか。
そうですね、じゃあ塗り薬にもいろいろあるんですけど、
はい、
その傷の具合を見ながらこの選択していくようにはなりますね。
わかりました。で実際に、橋田先生先ほどね褥瘡と、この、栄養すごく密接に関わってるということだったんですけど、その辺のことをもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、
はい、
なりかけた時とか、でもやっぱ お食事って食べてるとは思うんですけど、実際にはそんなに取れてなかったりする人って実はいたりするのかなと思って、例えばなんかこの主食中心でおかずそんな食べないとか偏っているとか、あとは実は歯が合わないからそんなにこの硬いもの避けているとか、
歯がいればとか
あと歯が合わない、
合わない
この
噛み合わせ、
多分それって嫌なのでちょっと避けちゃうんでしょうね、硬いの。そうなると結局偏ってしまって、
確かにそうですね、
そうですね。であとは実は食事直接関係なくても、元気が出ないから動かないっていうので、さっき言ったこう同じ姿勢でずっといるとか、そういうのもあって意外と思いつくことっていっぱいあるのかなってあるんですけど、こういうのがちょっと当てはまると 食べてるつもりだけど実は必要な栄養素が入ってないかもしれないっていうのがやっぱあるのかなって思います。なんかバランスってやっぱ大切
ですね。まあ、そうですよね。
そうね。なので必要なエネルギー実は取れてなかったとか偏ってたっていうのがこう治る方につながらない時もやっぱあるのかなって思います。
そうですね、うん、必要なエネルギーというか必要な栄養素が入ってこそ、うん、皮膚の再生も、うん、あの促進されるというのはありますからね、
う
ん、
そうですね。
足りなかったらやっぱりこう治りが遅くなりますよね。
特に偏ると、うん、あの例えばタンパク質とか、うん、ビタミンとかミネラルっていろんなところから取らないと一個では取れないものなのでやっぱそれが肌の再生とかっていうのにつながるのが一個崩れると、うん、なかなかうまくいかない。
なんかOKの法則とかよく聞きますけど。
あ、そうですね、
ですよね。
片っぽがこう
たくさん取ってても
片っぽが少ないとコロンって転がっちゃうみたいな、うん、
はい、ですよね、
うんうん、
うん、まあそうやって、まあ、本当にこう治るためにはきちっとした栄養がしっかり取れてるっていうのが条件ということになるわけですね、
うん、
しかしそれ、まあ、まあこれこう栄養不足実際にね、うん、なっているっていうのが分かるのはやっぱり傷の治りを 見てたら分かってくることなんですかね、
うん、あとはまあ例えば病院とかで何かね、うん、採血した時に指標になる何かを見る方もいるとは思うんですけど、うん、なかなかそんなにはいかないとは思うので、うん、でやっぱ傷が実際治り悪いなってなったら実はちょっと偏ってたとかなのがあると思うので、ただなかなかご飯で上手に取るの難しい時もあるかなと思うんです。
そうですね、先ほど言ったみたいに噛み合わせが悪かったら食べたくても食べれない状況ですからね。
そうなんですよ。なので、まあ、そういう時とかはこの、薬局とかで売ってるような栄養補助食品みたいな、
はいはい、ああいうありますよね今いろんなゼリータイプだったりとか、
そういうのをうまく使ったりっていうのも一つの方法かなと思うので、うんまあ、そういうのは全然相談していただければ薬剤師はそういうの、まあ、得意な分野ではあるはずなので、うん、いいのかなと思いますね、
はい、そのじゃあ床ずれに、うん、じゃあ床ずれというかこう皮膚の再生とかっていうのに特化して必要な栄養っていうのはやっぱりイメージ的には、皮膚の再生だからコラーゲンとか、
そうですね、
その辺ですか。
まあ、たくさんあるんですけどこのコラーゲンって、はい、まあ、タンパク質、
うん、
でもそれだけでは結局良くなくて、うん、ミネラルだったりの亜鉛とか、まあ、ビタミン C とかを上手に組み合わせて再生していく。なので1個だけ取ったら OK ってわけではやっぱりないのが難しいとこなんですけどね。
いやでも私でも実際にちゃんと栄養バランス取れた、うん、食事取れてるかなと思ったらちょっと疑問だったりしますけれどもね、うん、でもこうやってやっぱりこう、ね、体に不調がある実際に傷があるっていうのを治していくためにはやっぱそれ以上にきちっと栄養を取っていかないといけないってことになるわけですよね、うん、まあそうやって栄養がまあ、まず栄養もとても大切になってくる。でもそれにプラス、まあ、お薬としては先ほど先生米城先生がおっしゃってたように軟膏になってくるんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、軟膏でも軟膏もこの使い方とかもいろいろあるかと思うんですけど、
はい、
この一応使用していく中できちんとこの保存とかもしっかりしていただかないとしっかり効くお薬も効かなくなってはくるのでそこら辺の保管もきちんとしながら使っていただきたいところではありますね、
うん、そうですね、よく軟膏をもらった時冷笑保存とかっていうことをよく聞いたことありますけれども、うん、全般的にそんな感じなんでしょうか。
一応なんか保存の仕方はお薬によって様々ではあるんですけど、
はい、
基本的には直射日光今日みたいな暑い日ですね、
うん、
とかは涼しいところに置いて保管していただくとか、あと夏場などは部屋の中に置いていても部屋が30度とか超えてくるかと思うのでそういった暑い日にはちょっと涼しい冷蔵庫の中とかに入れていただくこともあります、
うん、ほぼほぼ入れてますね私も、うんうん、冷蔵庫の中に。でも冷凍庫とかはダメですよねやっぱり。
あ、そうですね、冷凍以下になってしまうとちょっとお薬が そうですね、正常として保たれなくなるので、冷蔵庫に入れる場合はなるべくこの何て言うんですか、冷気が当たりすぎないところに入れていただければなと思います、
ね、卵ケースあたりのポケットぐらいがいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、それくらいのところで、まあ冷蔵庫、熱くなる場合は冷蔵庫で保管っていうのもあるわけですね、うん、これ使用期限っていう結構無視して使っちゃったりとかするんですけど、これってやっぱり守らないといけないですよね。
そうですね、塗り薬に関してはなんですけど、結構使用期限が長いお薬もたくさんあるんですけど、はい、お薬自体に使用期限が書かれている場合はそちらをきちんと守って使用していただいた方がいいかなとは思いますね。
結構なんていうんですかね、貧乏症って言ったらあれですけど塗り薬も結構薄く塗ってしがちなんですけれども、やっぱりその用法用量とかっていうのを守らないといけないんだろうなと思いつつも、余ってしまったりとかして、うんうん、置いといて何かの時にまた使っちゃおうみたいな感じの、はい、私が言いましたけれどもこれ先生、使用期限ってどの辺に書いてあるものなんですか？
ですね、軟膏で言いますと、うん、チューブの先っぽからお薬出ると思うんですけど、はい、真ん中の方に書かれているお薬もあれば、はい、チューブの先の反対側の、うん、
お尻
っていうんですか、
はいはいはい、
の部分に書かれているお薬もあるので、
きちっとそのチューブに書かれてるから、うん、そこをしっかり見てくださいということですね、
うんうん、そうです。あとは購入した薬局さんとかで購入して お薬使う方もいると思うんですけど、その時には箱の
方に、そうなんですよ、箱捨てるんですよねついつい捨てちゃうんですよね。だからいつのだったかなって思いつつも、でもそれでもまあチューブに書かれてるのもあるのでというところで確認はできるということですね。でも書かれてなくてもちょっと古いなと思ったらやっぱり使わない方がいいですかね先生。
そうですね、色とかが変わっていますとやはりちょっとちょっと危険ではあるので
確かにですね、
うん、あまり使ってないなって思ったらちょっと新しいお薬を使っていただく方が、うん、はい、
リスナーの皆さん迷わず捨ててくださいね使用期限過ぎたものは、はい、ということでございます。あ、先ほどもね先生塗る量っていうところなんですけれども、やっぱりその何ですかね、あんまりつけすぎたら副作用とかその辺のをちょっと懸念される患者様もいませんか？
あ、そうですね、副作用、軟膏は薄く塗る人が基本的に多いかなって思うんですけど、
私も例外なく薄く塗っておりました
それだとどうしてもこのきちんとお薬の効き目が効かない場合があるので、うん、しっかり、まあ、たっぷりとまでは言わないんですけど、うん、塗っていただく方が良くてですね、まあ、一応軟膏を塗るときにこのどういった感じで量を、うん、どういった感じの量がいいかっていう
目安ってありますか？
そうですね、うん、がありまして、それが、うん、よく言われるのがですね、人差し指の指の先から第一関節あたりぐらいまでを、はい、出していただいた量が手のひら 両手のひらですね、
両手のひらの分
って言われているので結構広がるんですけど、はい、それぐらいしっかり出して使っていただくっていうのが目安にはなってきますね。
分かりました。なんか細くシューって出すんじゃなくてきっちりビュって出して、ね、人差し指の人関節分ですね、はい、分かりましたそれが一応目安だそうですね。これが両手のひら分の量に相当する、はい、だからその両手のひらからどれぐらい の広さなのかっていう傷口でその量も変えていけば、目安として変えていけばいいということですね。はい、はい、分かりました。じゃあ実際に、まあ、塗る量はそれ で実際使い方塗り方ってあるんですか？はいはい、塗り方もあるの？
塗り方、はい、まあ、軽くこの皮膚をこうさするっていうか、うん、伸ばすように塗る塗り方と、
そうですね、普通伸ばしますね、
薄く伸ばすように、はい、とあと擦り込むように、
擦り込む、
はいはい、
キュッキュッキュッと、
あ、はい、 の2パターンがあるので、お薬によってこの塗り方もだいたい2パターンぐらいあるかなと思われるんですけど、はい、
これはどう違うんですか？
ですね、優しく伸ばす感じの塗り方は、どう違う、
どういった傷口にはこれで、お薬によって違うんですか、それともその傷の状態によって違うのか、どうなんだろうと思って。
お薬によって違うのかなって認識はありますね。
じゃあ薄く伸ばすのはどういったお薬なんですか、軟膏の中でも。
その傷があるときにこの擦り込むように塗ってしまうとちょっと痛いかなっていうのはあるので
確かに痛いですよね、はい、
そういった場合はちょっと薄く塗っていく形で、保湿剤ですとかですとしっかり塗っていただいた方が、擦り込むように塗っていただいた方が
浸透させるような気持ち で、
ね、はいはい、なのでそういったお薬の場合はしっかりこう擦り込むような感じで使っていただけた方がいいのかなって思います。
これはじゃああれですね、お薬を処方していただくときに塗り方も、指導していただくという形になりますか。
聞いたら多分教えてくれるかな
と、
ね、
今思いました。塗り方ってあるんだと思って、ね、普通にただふーって塗ってたんですけれども、
ね、
確かに傷口ね、そこにグイッてやったら痛いですか、もっこり乗っけるって感じでもいいんですか、
ね、優しく
優しく、ね、
優しく優しく
お手当てですね、はい、分かりました。あと軟膏で注意することってありますか。
まず最初に使っていただく前に、手を清潔に洗っていただいてから軟膏を使い始めるっていうのをしていただきたいですね。
はい、手を洗って清潔に、はい
は
い、
あとは軟膏チューブの方に水が入ってしまったりすると、そこからばい菌が増えていくっていうこともあるので、できればしっかり蓋を閉めていただくとか、で水分が入らないようにしていただいて、先ほどもどのぐらい使ったらいいのっていうところで言ったんですけど、変色してる場合は使わないとか、そういったところが大事になってくるかなと思います。
確かにそうですね、他のお薬って、例えば飲み薬はそうとか、塗り薬、塗り薬は軟膏か、軟膏じゃなくて水溶性のやつっていうのは、塗るときに直接手では触らないじゃないですか、はい、だけど軟膏は自分の手で使うから、やっぱり自分の手がね、やっぱり無菌ではないですからね、やっぱりそう、きれいにしておくっていうのは一番の最小限の、ね、ルールで考えていただいて、皆さんもね注意していただいて、それが軟膏の持ちにも変わる、ね、品質の管理にもつながりますもんね。分かりました、はい、ありがとうございます。じゃあそうですね、まあ、じゃあ最終的にまとめて、
はい今回は、栄養と床ずれについて、軟膏も含めて話させていただいたんですけど、お薬いろいろ使う場面とかもらう場面があると思うんですけど、薬局とかドラッグストアにも薬剤師はいるので、何か困ったことがあったら薬剤師に相談していただけたらなと思います。
はい、そして橋田先生からも。
そうですね、次回はちょっと飲み薬の話も少しするかなと思うので、また何か気になるのあったら聞いていただいて、先ほど言ったように薬剤師に直接こんなの聞いていいのかなみたいなことも聞いてもらって、全く問題ないので、気軽に相談してもらえればと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。本日は琉球大学病院薬剤部の米城若菜先生と橋田律先生をお迎えして、栄養と床ずれ熟層についてお話を伺いました。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。